ヘブル人への手紙11章29節。信仰によって人々は乾いた陸地を行くのと同じように紅海を渡りました。エジプト人たちは同じことをしようとしましたが、水に飲み込まれてしまいました。1956年と言いますと、今から67年前ですか、10回という映画が作られました。チャールトン・ヘストンがモーセを演じまして、ユル・ブリンナーがファラオを演じていました。この映画は、イスラエルの人々が紅海を渡る、その場面がクライマックスになっています。で、ユニバーサル・スタジオ、カリフォルニアにあるんですが、そこに行きますと、そのシーンをこの10回という映画で撮りました。そのセットがまだ残っています。私はスタジオ内を巡回するバスに乗りまして、そこを渡りました。人工の川がありまして、バスがやってきますと、その川が遮断されるんですよね。そして水がどーっと溢れて、両側が水の壁になります。その中をバスで渡るというものです。実際の航海のが、水が割れたのと、もう暗いものにならないほどちっぽけなものですが、まあ、それでも結構楽しむことができました。映画も役に立ちます。スタジオツアーも役に立ちますが、イスラエルの人々が紅海を渡ったその正確な様子は、やはり聖書を読むことによってわかります。聖書はその時のことを正確に描いています。そして信仰のことを教えてくれます。エジプト中のウイゴがファラオの長男から始まりまして、家畜のウイゴに至るまで一夜のうちに死ぬという災いが下りました。それでファラオはやっとイスラエルにエジプトから出ることを許しました。許したというよりは出て行ってくださいとお願いしたほどです。出エジプト記の 12-33 というところに、エジプト人は民をせき立てて、その地から出ていくように迫ったとある通りです。何もファラオが許可を出さなくても、ファラオに許してもらわなくても、ただイスラエルの人はそのまま出ていけばいいんじゃないか。私も最初そう思っていました。少し考えてみると、ファラオには強力な軍隊があります。たとえイスラエルの人が、いや私たちは出ていくんだって言ってゾロゾロ出ていこうとしても、軍隊がイスラエルを押しとどめます。あるいは出ていこうとした人たちは軍隊によって殺されるかもしれません。しかし軍隊はファラオの命令によって動きます。ファラオからイスラエルに手出しをするなっていう命令があったら、軍隊は何もすることができないのです。ですから、エジプトから出ていくためには、どうしてもファラオの許可が必要だったのです。神様は、ファラオが許可を与え、イスラエルが安全にエジプトを脱出できるようにしてくださったのです。その上、エジプトの人たちは、イスラエルの人々が出ていくときに、金や銀、また着物を与えました。イスラエルは自分たちの財産である家畜とともに、それらのエジプト人からもらったギフトと言いましょうか、まあ、彼らが奴隷として働いた当然の報酬だったかもしれませんが、それらを携えて堂々とエジプトから旅立ったのです。イスラエルはエジプトを去ってから、ファラオと家臣たちは我に帰りまして、こう言いました。我々は一体何ということをしたのか。イスラエルを我々のための労役から解放してしまったとは。それでファラオは軍勢を率いてイスラエルを追いかけることにしました。その時イスラエルはちょうど海に面したところに宿営していました。前は海、後ろは軍隊。絶体絶命ってのはこういうことを言うんでしょうね。逃げ場がありません。 イスラエルの人たちは恐怖に縮み上がりまして、モーセに言いました。エジプトに墓がないからといって、アラノで知らせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだ。エジプトに行ってあなたに、我々のことには構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際このアラノで死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだ。全く不信仰な言葉ですね。イスラエルの人々は神様の力強い救いによってエジプトを出ることができたのに、もうそれを忘れてしまっています。同じようなことは私たちにもあるかもしれませんね。イエス・キリストを信じて救われました。平安喜びを体験しました。神様を賛美し感謝したのに、何かの困難がやってくると不平不満が心に生まれます。神様に恨み事をさえ言いかねないことがあります。なぜそんなことが起こるのでしょうか。それは神様の救い、また人生の歩みというものについて考え違いをしているからです。神様の救いには無限の力があります。それを私たちの魂だけでなく地上の生活のすべてに及びます。聖書はこう言っています。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの胎の実も大地の実りも、家畜が産むもの、群れの中の子牛の群れの中の子羊も祝福される。あなたの籠も子鶏も祝福される。まあ、今の言葉に言い換えれば、キッチンの冷蔵庫も祝福される。レンジも祝福される。コーヒーのマグカップに及ぶまで祝福されるというのです。けれども、このことは信仰者がどんな困難にも合わない、もうただ楽々とのんびりとこの世を生きることができるということを言っているのではありませんね。愛の神様は、私たちがもっと神様に近づく、そして人格的に成長するためにあえて私たちの前に障害となるものを置かれることがあるんです。けれどもそれは神様からの訓練です。訓練がなければ成長はありません。何の問題もなくもうすべてが順調、そういうものはかえって人をダメにしますよね。そこからいろんな誘惑に惹かれて自堕落な生活に陥っていくということを私たちは耳にしています、目にしています。神様は愛であるからこそ私たちを試練を通して訓練してくださるんです。そして私たちの人生に実りを与えてくださいます。神様を信じる私たちにも袋小路に追いやられたような困難に直面することがあります。でも聖書はどんな試練にも必ず脱出の道があると教えています。コリント第一十章十三節。これは誰もが覚えておきたい御言葉です。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。困難は信仰を持つ人にも持たない人にも同じようにやってきます。癒される確率は信仰を持つ人の方が断然高いです。でも病気になる確率はおそらく変わらないと思います。進むべき道が塞がれてしまったように見える。それは神様を信じる者にも信じない者にも平等にやってくるでしょう。しかし、神様を信じる者のためには、神様に耐える者のためには、神様はその 塞がれたと見える大きな壁の中に、困難の中に進むべき道を新しく作り出してくださるのです。モーセはエジプトの軍隊を恐れ、自分に向かって不平を並び立てたイスラエルの人々にこう言いました。出エジプト記の14章の13節と14節です。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。モーセはイスラエルの人々が自分に向かってつぶやいたのは、彼らの恐れから出たものであることを知っていました。彼らは追いかけてくるエジプトの騎兵隊や戦車隊を見て怯えました。それがモーセの不平や不満、つぶやきになったんです。私たちの身の回りに何かと言ったら文句ばっかり言う人いますよね。ちょっとしたことで人を悪く言うような人がいます。そういう人っていうのは、その人自身が何かに怯えているんです。不安や恐れを根深く持っているんです。その自分の不安や恐れから反射的に他の人を攻撃し出すんですね。そんなことをしても何の解決もない。自分の恐れを神様に委ね解決するなら、つぶやきがやみます。不平不満が消えます。人を攻撃することがなくなります。神様がしてくださることを期待して待つ。その信仰を持つなら、道を見出すことができます。モーセはイスラエルの人々に言いました。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。この言葉は、モーセの口を通して神様がイスラエルの人々に、また今日の私たちに語ってくださる言葉だと思います。神様は、私があなた方のために戦う。こう言ってくださっています。後の時代になってですが、ダビデがゴリアテと戦った時です。鎧を身につけることもなく、そして剣も槍も持っていませんでした。持っていたのはただ石投げと袋の中に入れた小石だけでした。ゴリアテがそのダビデを見てあざけったので、ダビデはこう言い返しました。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。この戦いは主の戦いだ。ダビデは主が戦ってくださる。この信仰に立ってゴリアテに立ち向かい、そしてゴリアテを倒しました。神様は出エジプトの後、最初の困難に直面したイスラエルにも、ダビデが持ったのと同じ信仰、主が戦ってくださる。この信仰を持つように求められたのです。エジプトを出て以来、蜘蛛の柱がいつも先頭に立ってイスラエルの人々を導きました。ところがこの時には蜘蛛の柱はイスラエルの後ろに移動します。イスラエルとエジプトの軍隊との間に立ちはだかりました。ですからエジプトの軍隊はそれに妨げられてイスラエルに追いつくことができませんでした。その間神様は強い風を吹かせて海の中に道を作られたのです。イスラエルの人々は夜通し乾いた地を通って逃れました。イスラエルの後を追ってその道を進んだエジプト軍は戦車の車輪が皆外れ海の真ん中で立ち往生してしまいました。最初はイスラエルの人たちが恐れたのですが、今度はエジプト軍が恐怖を感じまして引き返そうとしました。夜明けとともに風が止むと海は元通りになりました。エジプト軍は水に飲み込まれてしまい、この後二度とイスラエルは エジプト軍の追撃を見ることはありませんでした。神様はモーセを通して、主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。そう言われましたけれども、まさに主お一人で、あの強力なエジプトの騎兵と戦車部隊と戦い、それを打ち負かしてしまわれたのです。出エジプト記の14章29節から31節に、イスラエルが海を渡った時の様子をこう書いています。イスラエルの子らは、海の真ん中の乾いた地面を歩いていった。水は彼らのために、右も左も壁になっていた。こうして主はその日、イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは、主がエジプトに行われた、この大いなる道からを見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。海の中に突然乾いた地が現れる。そんなことは自然現象ではありえないことです。神の全能の力の働きによるものを奇跡の御業です。ある人は聖書に奇跡なんか書いてあるから信じられないんだ。そう言います。でも本当は逆なんです。奇跡があるからこそ私たちは神様を信じることができます。もし神様が奇跡を起こせないとしたら、神様もまた私たちと同じように自然現象の下にあるお方になってしまう。神様はこの世界を作り、この世界に法則をお与えになったからこそ、その法則をご自分の意志によって、力によって、一時的に変えて奇跡を起こすことができるのです。奇跡は創造とともに神様の偉大さを私たちに教えてくれます。神様の奇跡の御業は自然を超えて大きなもの、威力のあるものですが、同時にそれはとても人に優しいものでした。海の水が分かれるほどの強風、そこにどんな巨大な風圧が働いたのか。そんな中を人々が普通の道を行くようにして歩いて渡ったというのは、神様の恵み深さを表していると思います。風圧は海の水にはかかっても人々を吹き飛ばしはしなかったのです。それによって海底の乾いた地が現れましたが、小石や砂が飛ぶことはありませんでした。エジプトの戦車の車輪はそこに食い込んで動けなくなりましたけれども、イスラエルの人々の足が取られることはなかったのです。イスラエルの人々が海の中の道を進んだのは日中ではありません。夜です。が、きっとその道を照らす光があったことだろうと思います。聖書に記されている奇跡は、どれも神様の力と同時に神様の恵みを表しています。とはいえ最初にその道に足を踏み入れるには勇気が必要だったでしょう。人々がそうすることができたのは、神様への信仰によってでした。ヘブル 11-29 信仰によって人々は乾いた陸地を行くのと同じように航海を渡りましたとある通りです。神様は私たちのために道を作ってくださいます。海の中にさえ道を作られた神様が、私たちが直面する課題や困難や障害を打ち破って、そこに脱出の道を作ってくださらないはずがないのです。そのことを信じましょう。主を導いてください。道を開いてください。そう祈りましょう。イスラエルの人たちは海の中の道を歩いたとき、自分たちを追いかけてきたあのエジプトの軍勢が消えてなくなっているのを見ました。同じように私たちも 今まで悩み、恐れ、またそれによって苛立っていた問題が消え去っていくのを見ることができるでしょう。主が作られた道を信じて歩むとき、私たちは主の御業を見ることができます。そして主の言葉、御言葉がどんなに真実なものであるかということを確信を持つことができます。信仰によって進みましょう。主の力と恵みに満ちた御業を見させていただきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、あなたの御業はなんと偉大なことでしょう。またそれと同時になんと恵み深いものでしょう。私たちが道を失うとき、もうこれ以上は進めないと諦めかけるとき、信じる者たちに成し遂げてくださった力と恵みに満ちたあなたの御業を思い起こさせてください。荒れ野に道を、荒れ地に川を設けてくださる主よ、あなたが切り開いてくださる道を恐れなく歩むものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。